We have been studying about history.
ずっと歴史を学んできておりますけれども、
And we have been looking at the principles of history, in relation to the Bible.
聖書に関連付けてですね、歴史の原則を見てきています。
And especially to the truth of God.
特にですね、まあ、真理、神の真理と関連付けた歴史の原則ですね。
And it's very important to understand that truth will always triumph, even though it may be crushed by its enemies.
敵によって、真理はですね、潰されたかのように見えても必ず神の真理は勝利するということを理解すること。これは非常に重要なことであります。
At the end of our last presentation, we were talking about a man named Vigilantius.
昨日の最後の講義でですね、私のお話の最後で、このビジランティウスという人物についてお話ししましたね。
And how that when Vigilantius was coming back home from Jerome in Bethlehem in the Middle East, in Judea,
このエルサレムにいた、ヒエロニムスですかね、彼の元を去って中東に向かっている時にですね、
Someone told him about faithful souls along the Po River Valley in northern Italy.
北イタリアにいる忠実なキリスト教徒のお話を聞きまして、
So he diverted and on his way home he met the Waldenses.
家に帰るのをちょっと道草を食ってですね、イタリアを訪れることにしました。
And joined his efforts with them.
そして間もなくですね、このワルデンセスに会ってやって以来、彼らと共にですね、神の働きに加わったんです。
He organized their churches, their schools, and their libraries.
そこでワルデンセスのですね、学校、教会、図書館を組織しました。
He organized their missionary work.
伝道事業も組織しました。
Which was basically to spread little portions of the Bible all over Europe.
これ、まあ、聖書のですね、まあ、断片をヨーロッパ中にですね、配布するという、まあ、そういった伝道事業でした。
They weren't just any Bible text.
まあ、どの聖書の箇所でもいい、どの聖書でもいいわけではありませんでした。
The texts that they distributed were the texts of the Bible that would undermine the false teachings of Rome.
彼らが、用いた聖書の、まあ、写本はですね、ローマの教えをなし崩しにするような、本物の聖書、写本だったんです。
They brought the truth to the people in the midst of great error and falsehood.
そういった形でですね、本当に誤謬がはびこっている時代にあって、社会にですね、神の真理を持ち込んでいったのでした。
And their work was triumphant.
彼らの、まあ、働き、事業はですね、本当に繁栄しまして、
Without Vigilantius, the Waldenses could not have been successful for 1,000 years.
ビギランティウスの存在なくしては、ワルデンセスの働きが千年間も発展し続けることはありえませんでした。
Without their secret work,
ワルデンセスの密かな布教活動がなければ、
Martin Luther could not have done what he did at the Reformation.
マルチン・ルターの改革の働きもですね、起こり得なかったんです。
You know, they had to work secretly because Rome would kill them if they caught them distributing the Bible to the people or portions of the Bible to the people.
聖書をですね、民衆に配っていることがバレたら、まあ、ローマによってですね、抹殺されてしまう、殺されてしまいますので、本当に密かにですね、こういった働きをしなければならなかったんです。
But speaking of Vigilantius,
まあ、ビランティウスのことですけれども、
The effect of one man's work can have long-range consequences.
この一人の人物のですね、まあ、働きの結果がもう長年にもわたって影響が続くということなんですね。
If you think you are just one person,
ただ一人の人物です。
And that you can't do very much for God,
一人だったらもう大して神様のために貢献できないんじゃないかと思うかもしれませんが、
That's not the way to think.
そういった考えはですね、捨てるべきであります。
Because God can use one person in a mighty way if he chooses to.
神様、一人の人間でもですね、本当に、おびただしい働きをさせることがおできになるんです。
Rising from the fourth century, a new set of principles began to manifest themselves in the church.
4世紀の教会においてある新しい原理を持つ一派が現れてきました。
Bishops became more ambitious and controlling.
司教らはますます野心的、また支配的になっていきました。
Those that disagreed with the Roman bishops were usually accused of being Arians.
ローマの司教らに反対する者たちは通常アリウス主義者と言って非難されました。
Then there were the Teutonic Wars from 250 to 500 AD.
紀元250年から500年の間にですね、中東戦争っていうのがあったんですけれども、
And those Teutonic tribes came into the West and began to invade the Roman Empire.
中東部族がですね、ローマ帝国に、侵略を試みたんです。
There were the Visigoths and the Ostrogoths and the Burgundians.
その、ローマとに戦いを挑んだ、部族がいくつかあってですね、西ゴート族、東ゴート族、フランク族、そういったものでしょうか。
And there were the Lombards, the Vandals, and the Anglo-Saxons.
ブルゴニ族、ロンバルディア族、バンダル族、アングロサクソン族。
The Alemanni and the Heruli and the Suevi.
アレマン族、ヘルライ族、スウェビ族。
All these settled in various parts of Europe, as you can see.
こういった部族はですね、かつてのヨーロッパ中に、散らばっていたんですね。
As the secular Roman Empire crumbled.
ローマ帝国の力が徐々に、弱まっていくにつれて。
In its place arose the religious empire of the Roman Catholic Church.
ローマカトリックというですね、宗教的な帝国がですね、打ち立てられようとしていました。
The Goths, that's the Visigoths and the Ostrogoths, were half Christian. Many, or I should say half of them were Christians.
ゴート人という人たちがいて、彼らの半分はキリスト教徒でした。
And when the Ostrogoths sacked Rome in 410, they refused to accept the perversions of the Roman Church.
彼らは紀元410年にローマを任して、ローマの誤謬を拒否しました。
For already by the 5th century, Rome's theology was being corrupted.
もう、5世紀までにはですね、ローマカトリック教の神学というのは、腐敗したものになっていたんですね。
The Vandals, who settled largely in North Africa, were also mostly Christian.
バンダル人、という人たちも主にキリスト教徒で構成されていたんですけれども、彼らは北アフリカに住んでいましたけれども、
They too refused to accept the inventions, the spiritual inventions of Rome.
彼らもローマのですね、教理、霊的な発明品をですね、採用すること、取り入れることを拒否しました。
Daniel 7 shows us this in symbol.
そういったことがですね、ダニエル書7章では象徴で示されています。
After this, let's read it from Daniel chapter 7. In your Bibles, Daniel chapter 7.
ダニエル書7章から読みたいと思いますけれども。
Verse
7? ダニエル書7章の7節をお読みします。その後、私が夜の幻のうちに見た第四の獣は、恐ろしい、ものすごい、非常に強いもので、大きな鉄の歯があり、暗い、かつ噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これはその前に出たすべての獣と違って、銃の角を持っていた。
Then it tells us in verse 8 that a little horn came up andplucked up three of those ten horns.
それから8節を見ると、小さい角がですね、現れてきて、その成長過程にあって、10本の角のうちの3本をですね、引っこ抜く、抜け落ちてしまうということが起きました。
Read verse 8. We'll read verse 8.
7章、ダニエル書7章の8節を読みします。私がその角を注意して見ていると、その中にまた一つの小さい角が出てきたが、この小さい角のために先の角のうち三つがその根から抜け落ちた。見よ、この小さい角には人の目のような目があり、また大きなことを語る口があった。
a horn represents an earthly power.
角というのはこの地上の権力を表しています。
These ten tribes were ten earthly powers represented by the ten horns.
ダニエル書7章に出てきた銃の角はですね、この当時の地上の、各権力を表していたんですね。
But another little horn,
そして別の角が出てきまして、
the eleventh horn,
これが11番目の角と言えるでしょう。
Also represents a power of the earth.
この角もですね、地上に存在した権力のことです。
But it especially speaks blasphemies against God.
特にこの11番目の角がですね、神に対して、憎むべきことを語るわけです。
Representing its religious character as well.
さらに、宗教的な特徴も帯びていました。
So it has both religious and secular power.
教権と属権がですね、混じり合った勢力でありました。
And this great horn speaks great things against God, but it also removes three of the horns in the beast.
小さい角はだんだん大きくなっていってですね、大きい角になってしまうんですけれども、その過程において、権力を増し加えていく過程において、十の勢力のうちのですね、三つの角を、引っこ抜いてしまいました。潰してしまいました。
Alright. So, here's how it happened.
この予言で示されていること、書かれていること、実際にはこういうことが起こったんです。
Clovis was king of the Franks.
クロービスという、フランスの、当時フランク族と言いましたけれども、今の言うフランスの王様がいました。
The Franks were one of the ten tribes, or the ten horns.
この十本の角のうちの一本の勢力を表していますね、このフランクというのは。
Eventually he overthrew the weak Roman army.
そしてこのクロービスの軍隊が脆弱になったローマ軍を打ち破ったんですね。
And he defended his territory against the Germans or the Alemanni.
彼はまたアレマン族、今日のドイツ人ですけれども、の攻撃に対して領土を守りました。
He married a woman.
このクロービスが、ある人と結婚しまして、
She was a Burgundian, a princess from one of the other tribes.
別の部族、ブルゴーニュ族の王女でありました。
But she was a devout Catholic.
彼女は、敬虔なカトリック教徒だったんですね。
And eventually she persuaded him to become a Roman Catholic.
そしてこのクロービスと結婚した彼女はですね、クロービスをも説得して後に、カトリック信者にしました。
That was in 496.
496年のことでした。
Which is almost the beginning of the sixth century.
6世紀がもうすぐ始まろうとしている時代でしたね。
And like most pagan kings, the citizens also followed their ruler into the religion of his choice.
当時の慣習について申し上げましたけれども、指導者がですね、カトリックになったということでですね、従者たち、国民もですね、こぞってカトリックに改宗したわけです。
So the whole nation of the Franks became Roman Catholic, almost.
フランクの国、全体がですね、ほとんど全体がもうカトリックになってしまったんです。
So Clovis became a very strong advocate of Roman Christianity.
クロービスはローマ教会の強力な擁護者となっていきます。
And he used his military to oppose non-Catholic tribes.
そして、自らの軍隊を用いて非カトリックの国々を攻撃していきました。
He was baptized in 496 and from then on he was promoting the Catholic Church.
496年にカトリックに改宗して以来ですね、彼はもうローマカトリックを推進するために働いていったんですね。
Now the Visigoths had settled in what is today Spain and also the southern part of France.
西ゴート族というのはスペインと、フランス南部に、住んでいた部族でした。
And Clovis tried to seize their lands.
クロービスはこの西ゴート族のですね、土地を押収しようとしました。
The fighting went on for several years.
数年間このための戦争が続きまして、
until the decisive battle of 507 and 508.Or battles, I should say, of 507 and 508.
そしてこの507年、508年にですね、まあ、決戦が、なされたんです。
I want you to notice who is watching this struggle over there between the Franks and the Visigoths.
このフランク族と西ゴート族の戦いですね、を誰かが外からですね、見守っていました。
This battle would have very, or this series of battles,would have a very significant impact on Europe and its future.
この戦いは、ヨーロッパとですね、そのヨーロッパの将来に非常に大きな影響を及ぼすものでした。
First, the Alemanni were watching closely.
この戦いを注目していた、まず、アルマーニ族がいました。
If Clovis showed any weakness, they would attack him.
まあ、クロービスがですね、まあ、弱みを見せたらすぐにアルマーニがですね、攻撃しようと狙っていたんです。
They wanted more territory.
もちろん自分たちの領土を拡張することが目的でした。
So they were very interested in the outcome of the battle with the Visigoths.
この西ゴートとクロービスのですね、フランク族の戦いにアルマーニが注目していたわけです。
The Roman Catholic bishops were watching carefully too.
ローマの司教も、司教らもですね、熱心にこの、戦いの成り行きを注視していたんです。
They also knew that their hope of expanding their power would depend on Clovis winning that war.
彼らはクロービスがこの戦いに勝利するか否かに自分たちの拡大勢力拡大の野望がかかっていることを知っていました。
And then the third person watching was the Emperor Justinian from over in Constantinople.
さらにですね、コンスタンティノープルではユスティアヌスという皇帝がこの戦いを見守っていました。
And his enemies would destroy him if Clovis did not win the battle.
クロービスに勝ってもらわないとですね、自分たちが敵にやられるという状況があったんです。
Besides, as the ruler of the Roman Empire,He needed a powerful defender who could help maintain the empire.
ローマ帝国を維持するためにですね、強力な味方を必要としている時でした。
You see, Rome was in decline at this time.
ローマはどんどんですね、まあ衰退していった、いっていたんです、この頃。
And with the invasion of these ten tribes, it really was in terrible difficulty.
これらのですね、十の部族による侵略によってですね、大いなる困難にローマ帝国は直面していたんです。
But Justinian was also an ardent friend of the Roman Catholic Church.
また、ユスティニアヌスはですね、ローマ教会の熱烈な友人でもありました。
He wanted to make the Roman Church more influential and more powerful in the empire.
帝国内においてローマ教会がさらに勢力を増し影響力を強めることを彼は望んでいました。
He thought that would strengthen the empire.
そうすることによって、そうさせることによってですね、まあ帝国自体が、もっと増強できると思ったんです。
And fourthly, the angels of heaven were watching the struggle also.
4番目に、天の御使いたちもこの戦いに注目していたんです。
They knew that the fulfillment of prophecy in Daniel depended on this struggle, this battle.
天使たちはこの予言の成就がこの戦いにかかっていることを知っていたんですね。
They may have even had a hand in it, as they often do.
まあ人間のですね、その歴史にですね、これまでも行ってきたように天使たちもまたこの戦いにおいてある何らかの手出しをしたかもしれません。
Rarely does so much depend on one man as was on Clovis.
クロービスほどですね、歴史を左右した人物は実に稀であります。
Well, the Visigoths were crushed in 508.
そして結局、508年に西ゴート族が打ち破られまして、
He not only defeated them in 507 at a certain battle, an important battle, but he chased them all the way down into what is Spain today and finally crushed them so that they could not rise again.
まあ西ゴート族はですね、507年にも 敗北したんですけれども、それからスペインまで逃れて、さらに追跡されてですね、スペインで完全に打ち破られたんです。508年に。
Today, the Spaniards are basically the descendants of the Visigoths.
今日のスペインはですね、スペインに住んでいる人たちは、ほとんどがですね、この西ゴート族の、子孫なんです。
Clovis was exalted.
戦いに勝利したクロービスはですね、大いに高められました。
He was named consul of the empire by Justinian.
ユスティニアヌスによって帝国のですね、助言者という立場に当てられました。
And the first Catholic majesty of the Holy Roman Empire.
First Catholic majesty.
Of the Holy Roman Empire.
この聖ローマ帝国によって最初の、カトリックのですね、君主と言われるようになったんです。
The bishops made him that, gave him that title.
司教たちがですね、彼にこのような称号を与えました。
And he presided over the first Catholic nation on the planet.
He presided. Okay. 最初のですね、結局最初のカトリック国家にの権力者として君臨したわけです。
It's not translated there?
No.
Okay. Instead of 1290, 1260 years?
No, 1290. 508 would be 1290. 538 is the 1260. Yeah, that's coming. Alright, the defeat of the Visigoths in 508 marked the beginning of the 1290-year prophetic time period in the Bible.
508年の西ゴートの敗北が1290年の預言期間の開始点となりました。
There were two decrees that occurred to elevate the papacy to enormous temporal power.
以来、法王教を高めた2つの 法令がですね、発布されたんです。
532, Justinian issued an edict, which is a law, to unite all men in one faith, the Catholic faith.
532年にユスティニアヌスはですね、全人民を一つの信仰、つまりカトリックの信仰に統一する勅令を発布しました。
He persecuted anyone who refused to obey his decree.
法令に服することを拒む者は誰であっても迫害しました。この法令に服することを、拒んだ人たちが、いたんですけれども、そういった人たちのですね、大勢の血が当時流されました。
Then in 533,
それから533年に、
he issued another decree or edict,
彼はもう一つの勅令を発布します。
Proclaiming the Bishop of Rome as the head of all the holy churches.
それはローマの司教がすべての聖なる教会の頭であることを宣言するといった勅令でした。
That elevated the Bishop of Rome higher than everybody else.
これによってですね、ローマの司教がもう誰よりも高い地位に高められるものでした。
The Bishop of Rome has never forgotten to claim that position.
Today.
Even right up till today.
Okay. このローマの司教というのはですね、もう今日に至るまで自分たちが一番高い地位にあるということをですね、決して、忘れてはいません。
Then in 534, Justinian's general Belisarius crushed the Vandals in North Africa.
それから534年にユスティニアヌスのベリサリウスという将軍がいてですね、彼が北アフリカのバンダル族を粉砕しました。
He destroyed them.
完全にもう打ち負かしてしまったんですね。
They had refused to go along with Rome's teachings.
このバンダルの人たちはですね、ローマカトリックの教えに従うことを拒んだんです。
And they had refused to obey Justinian's edict.
ユスティニアヌスの勅令に従うことも拒んでいました。
So he sent his armies there and destroyed them.
そこでユスティニアヌスはですね、軍隊を送って、彼らをですね、完全に打ち滅ぼしたんです。神様に、忠実であろうとしたために。
This removed one of those three horns.
このことによって、角のですね、一本が取り除かれました。
Just as the Bible had said, it was starting to happen.
聖書に書かれている予言がですね、成就し始めたんです。
Then in 538, Justinian's general Belisarius again crushed the Ostrogoths and the Heruli, removing another horn, or two more horns.
538年にユスティニアヌスのベリサリウス将軍はですね、東郷を粉砕して、さらに別の角を除きました。そしてヘルライがさらに敗北してですね、もう一つ最後の角がですね、まあ、取り除かれたわけです。
So all three nations were destroyed.
これら三つの国家、国々がですね、滅ぼされてしまいました。
All three horns had been plucked up, just like the Bible says.
聖書の予言に書かれている通りに三本の角が完全に抜け落ちてしまったんです。
I don't think Justinian had any idea that he was fulfilling the prophecies of Daniel.
ユスティニアヌス自身はですね、自分が聖書の予言を成就しているとは全く思っていた、いなかったはずです。
But the truth triumphed anyway.
いずれにしても、真理が勝利を収めることになっています。
And because of his ambitions, he helped the truth.
彼は自分のこの野望を果たすためにですね、ある意味、真理が前進するのを、まあ、手助けをしたと言えます。
Even without realizing it.
そのことを知らずにですけれども、
It's fascinating how that God can take what men can do against him and use it to benefit him.
人がですね、神に逆らってしたことを神様はかえって持ち、それを利用してですね、神様の御業の進展のために、導かれることがあるんです。
But now the true followers of Jesus had no choice but to flee into the wilderness to hide from the power of Rome.
今やイエスの真のですね、信徒たちはアロノに逃げてですね、このローマの勢力から隠れる以外にありませんでした。
This is a picture of the Waldensian mountains in Italy where the Waldenses had to go.
これはイタリアにですね、の山々ですけれども、ここにですね、ワルデンセスたちが、逃げ込んだんです。
They lived there for the rest of the 1260-year period.
1260年間残りの期間ですね、彼らはこの場所に主に住みました。
Which began when those three horns were plucked up.
この、まあ、三本の角が抜け落ちた頃からですね。
Until after the Reformation had started.
その三本の角が抜け落ちてから、まあ、宗教改革が始まった後の時代まで、ずっとこのイタリアの産地に住み続けたんです。
This is where they could worship God freely.
ここで彼らは、ワルデンセスの人たちはですね、神様を自由に礼拝することができました。
Away from those who could, kill them and destroy them.
彼らを、の命をですね、付け狙っている人たちから隠れて、自由に礼拝していました。
At least for a while.
まあ、少なくともしばらくの間は。
But they had to watch carefully.
しかし、常にですね、用心していなくてはいけませんでした。
Because eventually the Catholic Church found them in the valleys and they came to persecute them.
後々ですね、結局カトリックのに居場所を知られてしまってですね、まあ、迫害の日が、及んでくるわけです。
The noon of the papacy was the midnight of the world.
大騒動に書かれている言葉ですね、法王制の真昼は世界の真夜中であった。
God had not left himself without witnesses.
神様はこの世をですね、証人、証人なしに放っておくことはありませんでした。
He always has his witnesses.
常にこの世界にはですね、神様の証人が存在していたんです。
And the Waldenses spread the truth for a thousand years.
ワルデンセスの人たちは千年にわたってですね、真理の光をヨーロッパにおいて広め続けました。
That's our calling, brothers and sisters.
今日その召しはですね、私たちに向けられています。
Our calling is to help people find the truth.
私たちの召しは、世の人々にですね、真理を見出す手助けをしてあげることであります。
Our calling is to help them find their way to salvation.
私たちの召しは、世の人々に救いへの道をですね、見出すのを手助けしてあげることです。
To come out of false religion.
偽の宗教から出てくるのを手助けしてあげることです。そしてキリストに、彼らがですね、キリストとのために生きることができるように手伝ってあげることです。
The Waldenses undermine the false teachings of Rome.
ワルデンセスはですね、ローマの偽りの教えを、なし崩しにしていきました。
People lost confidence in Rome's teachings because of the Waldenses.
ワルデンセスの働きのおかげでですね、民衆はローマの教えにですね、疑いを疑念を抱くようになっていったんです。
They did not have Bibles.
一般民衆はですね、民衆は聖書を持っていませんでした。
The Waldenses had a few Bibles in their mountains.
ワルデンセスたちは山々にですね、聖書を隠し持っていました。
And these were the pure manuscripts from out in the east by Edessa.
エデッサからのですね、この純粋な写本を受け継いで彼らはそれらを保持していたんです。
But there's something also very important that the Waldenses did.
また、ワルデンセスが行ったですね、非常に重要な働きが他にもありまして、
so that truth would triumph.
それは真理が勝利するためのものでした。働きでした。
Their work of giving out the scriptures.
They were?
Their work.
Okay.
Of giving out the scriptures.
彼らの、主な働きはですね、聖書を配布することでした。
Also created a hunger for more of the word of God.
そうすることによって、聖書の断片的にですね、配るんですけども、そうすることによって人々のですね、神の言葉をもっと知りたいという渇望が、増し加わっていったんです。
The people realized that they were not getting the word of God from the Catholic priests.
司教からそういった神の言葉をですね、自分たちはもらっていないということに人々は気づいたんです。
But over that thousand years, a network of communication began to develop among the people of Europe.
このような働きの結果ですね、真理を求める、真理を見出した人たちの間でヨーロッパ中にですね、連絡網が築かれていったんです。
That was before the age of social media.
今日のようなですね、メディアが発達したような、もちろん時代ではありませんでした。
Like Facebook and Twitter.
Facebook とか Twitter とかですね、全く縁のない時代だったんですね、E-mailとか。
There was a network all over Europe.
にもかかわらずヨーロッパ中にもう連絡網が築かれていったんです。
And anything important that happened, it would go by mouth.
何か重要なことが起こったらですね、口から口へと、家族から家族へと、どんどん伝えられていきました。
From one family to the next.
一つの家族から次の家族へとですね、口づてにですね、広がっていったんです。
So that everybody heard about it very quickly.
比較的早くですね、みんながこの情報を得ることができるようになっていました。
But the Holy Spirit nurtured the hunger for the Word of God.Among the populations of Europe.
そしてヨーロッパの民衆にですね、聖霊が神の言葉に対する飢え渇きの気持ちをですね、どんどんどんどん起こさせていったんです。
Because of the Waldenses.
これはワルデンセスの人たちの働きのおかげでありました。
They were heroes.
彼らはそういう意味で英雄と言えます。
Heroes of truth.
真理の英雄であります。
Even though many of them lost their lives, they were the ones who brought the truth to Europe.
彼らの多くは迫害されてですね、死に直面しましたけれども、彼らがですね、ヨーロッパに真理を伝えていったんです。
Though Rome persecuted them, they faithfully endured until the time of the Reformation.
ローマは彼らを迫害しましたけれども、彼らは忠実に宗教改革の時まで耐えました。
The truth triumphed in these dark times because of these faithful missionaries.
これらの忠実な伝道者たちのゆえにですね、暗黒時代に真理は勝利を収めていきました。
This poor fellow is getting a little exercise and torture.
何か運動機械のようなもので拷問にあってますけれども。
It's the kind of thing Rome used to do.
こういったですね、人を大いに苦しめる、器具をですね、ローマはどんどんどんどん発明していって、拷問をしていったんです。
Though they were burned at the stake.
彼らは家計に処せられて、
And that's the stake, not the state.
Yeah.
You got it?
Yeah, yeah.
Tortured in secret prisons.
ひそかに投獄されて、
cruelly murdered.
残酷な拷問を受けて、
God still spread his message
そして殺されていきましたけれども、
to the people everywhere.
神様はなおも世界中の人々にご自身のメッセージを広められました。
They laid the foundation so that Luther could And the other reformers could do their work.
マルチン・ルターやその他の改革者が働きを行うことができるように、ワルデンセスがですね、基礎を築いたんです。
By the way, this is a symbol of the Waldensee Church.
この、ここに出て見える絵はですね、これはワルデンセスの、シンボルなんですね、象徴です。
There were seven churches in the Waldensian Valley, so they have seven stars.
ワルデンセスの谷にですね、七つの教会があって、それを表している星であります。七つの星であります。
They represent themselves as the light that shines in the darkness.
自らをですね、闇に輝く光として表していました。
With a Bible at the foundation of their light.
彼らの光の基礎の部分に置かれているのが聖書であります。
These words coming around here in Latin say, the light shineth in darkness.
ここにラテン語で周りに書かれている言葉はですね、闇に輝く光という意味であります。
It's powerful, my friends, when you think about what they were able to do.
彼らがですね、どれほどの働きをやることができたかと思うときにですね、本当に、感動を覚えます。
In the 8th and 9th century,
8世紀、9世紀にあたって、
Europe was dark as midnight spiritually.
その頃のヨーロッパは、霊的に真夜中のような状態でした。
Charlemagne, king of the Franks, united Europe in 800 as the first emperor of this, now this formal empire, Holy Roman Empire.
フランコ国王のカール大帝は300年前に滅亡した西ローマ帝国以来、初の皇帝として800年にヨーロッパを統一しました。
It was the first united empire since the fall of Rome.
ローマ帝国が滅亡してから以来初の、帝国だったんですね。
Which happened in 538, nearly 300 years before. Which happened in nearly 300 years before in 538.
538年に以来、300年ぶりにですね、帝国が起こったわけです。
Shortly after those three horns were plucked up.
三つの角が抜け落ちて、間もなくの時代ですね。
Charlemagne was and still is called the father of the Holy Roman Empire, the father of Europe.
カール大帝はヨーロッパの父と今日でも呼ばれています。
The way he did it was to enforce military unity all over the empire.
彼がまず実行したことですけれども、帝国中で軍を統一させることでした。
He also enforced economic and monetary unity.
経済の統一も行いました。
And the third principle was religious unity.
3番目に行ったことは、ローマカトリックの監督のもとですね、宗教の統一を果たしました。
He created the empire, the Holy Roman Empire, which he laid at the feet of the Catholic Church.
彼はですね、彼が実質上、聖ローマ帝国を、作り上げて、これをですね、ローマカトリック教会の足元に、置いたんです。
Just as Justinian had tried to do much earlier.
ユスティニアヌスもですね、そのようなことを先の時代に行っていましたけれども。
Charles the Great ruled a vast territory.
カール大帝は広大な領土を支配しました。
And both the French and the German monarchs considered their kingdoms to be descendants of Charlemagne.
フランスとドイツ、両国の君主は自分たちの王国をカール大帝の帝国の、末裔とするかどうか、検討しました。
And even today, Germany and France are working together to resurrect the Holy Roman Empire once again.
今日でもドイツとですね、実はフランスは、聖ローマ帝国をですね、復活させようと考えているんです。
They're doing this by monetary unity.
まずこの、貨幣を統一することによって、
Political unity,
政治的に統一することによって、
And they're working now on military unity,
今現在ですね、軍事統一を行っている最中です。
And eventually they will achieve religious unity as well in the full resurrection empire.
宗教統一がなされたら、この神聖ローマ帝国がですね、完全復活を遂げることでしょう。
By the 14th century, Rome and Europe ruled Europe with an iron fist.
14世紀までにローマは、 ローマカトリック君主制を介した鉄拳でですね、ローマ、ヨーロッパを支配していました。
Through dedicated Roman Catholic monarchs.
これはですね、本当に献身したローマカトリック信者のですね、まあ、君主たちの力を借りて行ったんです。
The people were enslaved to Roman Catholic superstition.
そして民衆はですね、教会と国家によってローマカトリックの迷信と抑圧の奴隷とされました。
And also by oppression by church and state.
ローマ、教会と、国家のですね、まあ、奴隷となってしまっていたんです。
It was known as the feudal system.
これがですね、なんて言いますか、封建制度と呼ばれているものです。
In which you have a few wealthy people at the top and the masses of poor with no middle class.
上の方にですね、わずかな数の少数のですね、裕福な人たちがいて、貧しい民衆が、おびただしい数の民衆がですね、彼らの元で働いていたんです。奴隷のように。
There were very few Bibles in existence in the 14th century.
14世紀にですね、聖書はわずかしか存在しませんでした。
There were no printing presses.
印刷技術はなくて、
They all had to be written by hand.
すべて手作業でですね、書き写さなくてはいけなかったんです。
And as a result, the Bible was not in circulation very much.
その結果、聖書はあまりですね、まあ、普及していなかったんです。
Only the very educated and learned could read the Bible.
学者だけがですね、聖書を読む特権に預かっていました。
And the Catholic Church discouraged the reading of the Bible.
さらにローマカトリック教会がですね、民衆が聖書を読むことをですね、妨げていたんです。
After all, the Bible would expose her false teachings and doctrines.
なぜなら、聖書を読めばですね、ローマカトリックの教えが偽りであるということがバレてしまうからです。
But the time had come for the world to pass the midnight of the spiritual midnight.
しかし、この世界のですね、霊的な真夜中が過ぎ去ろうとしていました。
So that the world would understand the truth.
世界がですね、真理をですね、理解する時が来ようとしていたんです。
God raised up a man named John Wycliffe.
神様はジョン・ウィックリフという人物を起こされました。
Who became the morning star of the Reformation.
彼は宗教改革の明けの明星と呼ばれる人物でした。
Wycliffe lived 200 years before Luther.
ウィックリフは、マルチン・ルターのですね、200年くらい前に、生きていた人でした。
The 14th century, of course, is the 1300s.
14世紀というのは、まあ、紀元1300年代のことですね。
Wycliffe had a great thirst for knowledge.
ウィックリフは知識欲が旺盛な人でした。
He studied every major branch of learning.
彼はあらゆる主要な学問を習得しようと努めました。
And while at university, he also studied the scriptures.
そして大学在学中にですね、聖書研究に没頭しました。
The Bibles were located in monasteries or universities. That was about it.
聖書というのはですね、通常この大学とか、修道院とかそういうところのしかですね、置かれていなかったんです。
Maybe a few of them were in some churches.
教会には置かれている場所があったかもしれません。
And almost all of the complete Bibles wereof the Western corrupted manuscript of Jerome.
そしてもう聖書のですね完全版、旧約聖書、新約聖書が揃っているものがあったとしてもですね、これはもうヒエロニモによって作られたですね、まあ改訳された聖書だったんです、ローマカトリックの。
But the darkness of the night, the spiritual night, was so dark that even the corrupted Bible brought great light.To John Wycliffe's mind.
しかしもうこの闇があまりに深かったので、カトリックのこの改訳された聖書ですらですね、ジョン・ウィックリフの知性にですね、光を投げかけてくれたんです。
They were like water to a very thirsty soul.
このウィックリフのですね、知性が開かれて、聖書を解約された聖書でありましたけれども、彼の乾いた魂に水が注がれました。
And his mind was open to the word of God.
神の言葉にですね、彼の心が開かれていきました。
You can imagine what he must have felt as he read the pure, or as he read the word of God.
神の言葉に触れた時のですね、ジョン・ウィックリフの気持ちがどのようなものであったか、想像できるでしょうか。
Even the corrupted version.
聖書といっても 解約された聖書だったんです。
That shows you how that God can use his enemies to bring truth.
しかし神様はですね、真理をもたらすために敵をも用いることができるお方ですから。
Jerome had tried to corrupt the scriptures as had other mystics before him.
ヒエロニモですね、聖書を解約しようとし、彼の以前のですね、神秘主義者たちも同様の働きに携わりましたけれども、
In order to deceive the people.
それは民衆を欺くための目的でした。
But God used it to open Wycliffe's mind.
それであっても神様がですね、彼らの努力をある意味利用されて、ウィックリフの心を開かれたんです。
It's a fantastic principle.
これは非常にですね、素晴らしい原則であります。歴史上、神様はこういった原則を何度も何度もお持ちになっています。
Nothing can stand against the truth.
真理の前に立ちはだかることのできるものは何もないんです。
And even though the enemies of truth try to overthrow the truth,
敵がですね、どんなに真理をですね、亡き者にしようと試みたとしても、
God uses it to bring light anyway.
神様が彼らの努力をかえって利用してですね、光をさらに、輝かせてくださるんです。
And to benefit his cause.
そして神様のですね、働きに、有益なものにして変えてくださるんです。
Wycliffe was a good teacher and a very good preacher.
ウィックリフは、まあ、優秀な教師であり、また優秀な説教者でありました。
He showed that the papal assumption of power is against both reason and scripture.
彼は法王至上権が良識と聖書の両方に反していることを示しました。
And he especially opposed the monks.
特にこの托鉢修道士たちに反対しました。
The monks were ignorant and stupid.
この当時の修道士たちはですね、本当に、頭が悪くて愚かな人たちだったんです。
They certainly didn't know the Bible.
無知な人たちでした。まあ、聖書について何も知らない人たちでした。
So, Wycliffe would make sport with their foolishness.
Wycliffe はですね、もう彼らの、愚かさをですね、まあ、あざ笑うほどでした。
He began to write and publish tracts.
Wycliffe はトラクトを書き、印刷し始めました。
On the gospel.
これは福音についての書き物でした。
As best he could.
まあ、当時彼はもう最善を尽くしてこのような印刷物を作っていったんですね。
Same time, he became a member of the British Parliament.
また同時にですね、彼はその頃、議会のメンバーにも選ばれました。
And he was sent for a time as an ambassador to France and Spain.
さらにある時、大使としてフランス、イタリア、スペインに派遣されたこともありました。
And also Italy.
イタリア、スペインですね。フランス、イタリア、スペイン。
While he was in those countries, he saw the effect of the Catholic Church.Especially in Southern Europe.
こういった国々、特に南ヨーロッパに滞在していた頃にですね、まあ、カトリックがヨーロッパにどのような影響を及ぼしたかということを目の当たりにすることができたんです。
It was shockingly corrupted.
もうあまりにもですね、もう衝撃的なほど、ローマの影響によってですね、社会は堕落していたんです。
Eventually, he was appointed as the pastor or the rector of the chapel at Lutterworth in England.
やがて彼はラタワースの教区長に任命されます。やがてですね、このローマ法王がですね、ウィックリフの教えを聞いて、激怒し、彼の教えを非難しました。
But Wycliffe had powerful friends, and those friends protected him from the papal wrath.
しかし、ウィックリフには強力な友人たちがいてですね、この法王の、まあ、怒りから、守ってくれたんです。
Wycliffe's great life work was to translate the Bible into English.
ウィックリフの偉大な働きは、英語の聖書をですね、まあ、作ったことでした。
For the British people.
これはまあ、イギリス人のためにですね、ラテン語の聖書を英語に翻訳したんです。
And the only Bible he had was the Latin Vulgate, which is the corrupted version of Scripture.
まあ、ただし、彼が持っていた唯一の聖書というのがですね、ラテン語ウルガタ訳という、この解約された、本文だった、聖書本文だったんですけれども。
Remember, this was still 200 years before the Reformation.
これは宗教改革が本格的に始まる200年ほど前のことです。
It was also before the Crusades.
十字軍よりも前の時代です。
Later, the Crusades would open up trade and commerce with the Eastern Empire.
後々、この十字軍がですね、帝国内の、まあ、いろんな 商業の、まあ、機会を広げていくんですけれども。
And, the wars between the Christian armies of the Pope and the Muslim armies, created a lot of refugees.
後にですね、ローマカトリックのキリスト教軍隊と、イスラム教徒の軍隊がですね、戦争を起こして、その結果多くのこの、何て言いますか、避難する人たちが出てきました。難民ですね、ごめんなさい、難民。sorry, sorry. Yeah.
And many of those refugees came to the West.
こういった難民の多くがですね、まあ、西に流れていったんです。
And they brought with them the uncorrupted Bibles, the pure Bibles.
難民と共にですね、彼らが携え持っていた、改訳されていない純粋な聖書の写本がですね、西側に伝わっていったんです。
So that at the time of the Reformation, there were different Bibles, or there were more, there were pure Bibles available for the reformers to use.
そしてもう宗教改革が本格的に始まった頃にはですね、純粋な聖書の写本が届いていて、彼らはそういったものを使うことができたんです。
In the time of Wycliffe,
okay.
There was only the corrupted Bible.
しかし、ウィクリフの時代にはですね、この改訳された聖書しか手に入らなかったんです。
ウィクリフ began to publish a lot.
ウィクリフはですね、いろんなものを出版し始めました。
And he got young people to help him.
青年たちを使ってですね、手伝わせました。
He trained them how to copy the scriptures.
聖書をどのようにですね、どうやって翻訳するかということも教えました。若者たちに。
Which they did by hand.
もちろん手書きです。
And then he sent them out to go as colporters.
それから若者たちをですね、文書伝道者として送り出していくわけです。
With these large Bibles under their arms.
手書きで作ったですね、もう分厚い聖書を持たせてですね、送り出すんです。
They would sell the Bible and then come back for another one.
聖書が売れたらまた取りに戻ってきます。
And those colporters were called lollards.
これらの文書伝道者たちはローラード派と呼ばれました。
印刷技
術がなくて、手書きでしか聖書を作ることができなかったので、当時の聖書は大きいものでした。
Wycliffe died shortly after finishing his translation of the Bible.
まあ、聖書翻訳という大事業を終えて間もなくしてからウィックリフは1384年に死去します。
Rome had failed to stop him.
ローマはですね、彼の働きを止めることができなかったんです。
But Rome hated him nevertheless.
まあ、ウィックリフが死んだからといってですね、ローマの怒り、憎しみは収まることはありませんでした。
Even in his grave, they were still angry with him.
もう、ウィックリフが墓に下ってもですね、ローマ教会はウィックリフに対して怒っていたんです。
And some years later,In 1428, they dug up his body.
彼の死後何年も経ってから1428年に、墓からですね、骨しかなかったと思うんですけども、骨を掘り起こしまして、
they desecrated his honorable grave.
その、ウィックリフの墓荒らしをしたわけですね。怪我してしまったんです。
They took his bones and they burnt them.
彼の骨を取って、そしてそれを燃やしました。
And they took his ashes and they threw them in the stream next to the chapel at Lutterworth.
そしてこの灰をですね、ラタワース教会の近くの小川に投げ込んでしまったんです。
The stream took his ashes to the river.
小川はですね、さらに、彼の灰をですね、さらに大きな川へと運んでいきました。
The river took them to the ocean.
最終的にこの川から海に流れていきます。
A very fitting symbol.Of how God's word spreads, through the testimony of His witnesses.
神の言葉はですね、その証人を通してこのように広がっていくわけです。
I think that's a good time to stop because our next section is going to be a longer section again.
またさらなる学びがありますけれども、この辺で区切りをつけたいと思います。
And I don't know about you, but I thank God for the Waldenses.
私は本当にですね、ワルデンセスという人たちがですね、歴史上存在したことを神様に感謝するものです。
I thank God for Wycliffe.
ウィックリフがいたことを感謝するものです。
I thank God for these men who were heroes of truth.
真理の英雄と言える人たちがいたこと、本当に神様に感謝したいと思います。
Who exposed the false teachings of the fallen church.
堕落した教会のですね、偽の教えを暴いた人たちでした。
Friends, are we afraid to do that today?
私たちはこういった働きをすることを恐れていますか、今日。
Are we afraid to expose the workings of the mystery of iniquity?
闇の神秘の働きをですね、暴くの、明るみにするのを私たちは恐れていますか?
Today we have the ecumenical movement.
今日、エキュメニカル運動、教会一致運動というものがありますよね。
And all the churches are reuniting with Rome.
すべてのキリスト教会がですね、ローマ教会につながろうとしています。しかし、神の真の民はですね、こういった動きに抗って、神の民をですね、そこから、バビロンから呼び出していかないといけないんです。
What a wonderful work we have to do.
私たちにはなんと素晴らしい使命が、与えられていることでしょう。
And I pray that you and me, we can be part of this work.
私たちが一人一人がですね、皆さんと共にこの働きに、加わることができるように祈るものです。
Let us pray.
お祈りしましょう。